とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ今日もはがきから紹介してまいりますよ。まずは羽曳野市から伊賀の忍者さん、いつも参考に聞いております。相変わらず手の指の爪がよく割れます。食事もバランス取っているつもりですと書かれてますね。続いては阪南市からラジオネームはなていさん、寝つきが悪いのですが何か良い方法や食事はありますかとご質問いただきました。そして尼崎市からは高垣恵子さん、便秘について、数年来困っていていろいろなサプリメントを飲んでいます。でも思わしくありません、冷え性なんです、ぜひお願いしますということで、冷え性で便秘で困ってらっしゃるということですね。他にも城東区からは石丸久子さん、港区から杉本俊彦さん、そして寝屋川市から網川英子さん、宮城県白石市からは大野修一さん、京都府宇治市からラジオネーム虹のシャボン玉さん、他にもたくさんいただきましたよ。いつもはがきくださるリスナーの皆様どうも
ありがとうございます。ね、まあ寝つきが悪いっていう方ね、結構多いんですけどね、で基本的にはね、鉄分不足が考えられるんですよね。
あら、寝つき悪いの鉄分が関係する、
要するに鉄分って、脳内ホルモンの原料なんですけど、特にセロトニン、でセロトニンからメラトニンが作られるんですよね。
材料になるわけですね。そうメラトニンの、
セロトニンは、小腸で作られますから、その小腸の機能が悪い、ただしね、鉄分はね十二指腸でしか吸収しないんですよ。だから十二指腸の腸の粘膜の働きが良くない、それはねやっぱり腸内環境を変えることによってある程度良くなると思うし、それからあとね爪が割れる、爪もねケラチンというタンパクでできてるんですけど、やっぱり鉄分がないと丈夫な爪って形成しないんですよね。
はあ、そこにも鉄分ってね。
それから冷え性、これもね、要するに体内酸素不足が一つ考えられるんですけど、酸素を運ぶ、ヘモグロビン、で筋肉中に酸素を蓄える、ミオグロビンというタンパクがあるんですけど、これも鉄分からなんですよね、それと、年とともに血液の量減っていくんで、やっぱりこれも鉄分関係している可能性は高いですよね。
鉄分大事ですね。
あと先週もねご案内しましたけど、先月御影の方の講演会ね、満席でねキャンセル待ちが20人以上で、今回広い部屋を取りましたんで、またちょっと今日ご案内ねさせていただきます、
本当は見たかったのにという方たくさんいらっしゃると思うんで、ぜひこの機会ご利用ください。4月25日火曜日午後1時20分から2時50分までとなっております。そして午後3時からはね個別相談も、受け付けておりますので皆さんお越しください。場所はオーガニックワン御影クラッセ店、お問い合わせは 078-806-8426 078-806-8426 です。
先週はね玄米菜食によるね体質改善のお話でしたけど、今日はね断食療法ね、断食療法による体質改善、じゃあ体質の何変えるのか、30年前にね指導してる先生にね質問しても、的確な答えなかったんですよね。でね、玄米菜食と同じ、腸内フローラの改善と、腸の粘膜、小腸上皮細胞の修復が目的なんですよ。で断食はね、要するに生後ね、1週間、赤ちゃんは無菌の状態で生まれるんですね、で生後1週間で善玉菌優勢のね、腸内フローラを作るんですけど、それをね再現するのが断食療法なんですよ。
それを再現する、っていうのはどういうことなんですか。
だから要するに、3日とか1週間、断食すると体に必要な栄養もないけど、腸内細菌の餌もないんですよ。
そうですね、確かに何もなくなっちゃう。
1000種類1000兆個っていう腸内細菌ね、どんどん餌がないから減るわけですよ、非常に少ない腸内環境を作るわけね、で断食後は最初に重湯、おかゆ、梅干し味噌汁、それから炊いたお野菜とか、要するに離乳食の再現を行ってね。
本当だ、赤ちゃんと同じだ。
で小腸の善玉菌、特に乳酸菌と酵母菌を増殖させるんですよ、 で断食後にね、動物性タンパク質とかね、
はい、
油物これ食べたら命を落とすんですよ。
身の危険があるんですか。
うん、だから要するに菌がものすごい少ないところに腐敗菌の餌を食べるわけだから、うん、
はい、
ね、
だからあ、じゃあ一気に腐敗菌が増えてしまうということ
ですか。そうそう、だから牛、だから肉、魚、牛乳、卵、うん、もうこれ絶対ダメなんですよ直後は。
はあ、じゃあ本当に順を追ってちゃんときちんと守らないとわけ、うん、いけないですね。
だから離乳食でもね、うん、要するに最後の方で、うん、ね、動物性タンパクとか油も食べるでしょ、
はい、
ね、でね、断食することは簡単なんだけど、うん、断食後の食養生が本当に大事なんですよ。これがね、体質改善の成果を決定するんですよね。
そっか、なんか断食が体にいいんじゃないかと思って何も知識ないのにポンと食べるのやめたりとかしたら怖いですね。
いや、食べるのやめるのいいのよ、
ね、その後ですよね、結局知識がいるということ
でですね、うん、ただね、断食療法もね、極端な貧血とかね、
うん、
低血圧、
はい、
虚弱体質の人には危険な場合があります。
うん、
でそういう不安のある人はね、先週お話しした美容の意識食養生を、まあ、お勧めするんですけど、
はい、
でね、断食を応用したね、ファスティングダイエットが今ブームになってるんですね。
うん、
で抗酸飲料なんかを飲みながら、はい、まあ、断食するんですけど、で断食期間中はね、これね、一部のね、善玉菌しか増やすことできないのと、
うん、
ミネラル不足でね、頭痛とかね、
うんうん、
その他の症状が出る人結構いるんですよ。
あ、
で美容の意識ファスティングっていうのは、うん、要するに小腸の善玉菌、
はい、
乳酸菌、乳酸球菌、酵母菌、
うんうん、
それから大腸の善玉菌のね、まあ、ビフィズス菌、まあ、酪酸菌、
うんうん、
これをまあ増殖させて腐敗菌を抑制するんですよ。
もうこのいい菌ばっかりをこう増殖させて、うん、
で2日間のまあ準備期間があって、うん、で3日間の断食、
うん、
で3日間の断食後の食養生、
はい、
まあ、約8日間で体質改善を目指すんですけども、
うん、
で期間中はね、まあ、善玉菌を元気にするためにね、まあ、植物ミネラル、
はい、
それからあの、まあ、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌の発酵生産物質、
はい、
あとビーズ菌にはオリゴ糖、
うんうん、
酪酸菌には水溶食物繊維を補うんですよ。
あ、ちゃんとそれぞれの餌があるんですね。
そう、
うん、
でね、大腸のね、ビーズ菌とかね、酪酸菌が発酵すると、
うん、
有機酸を作ってくれるんですね。
有機酸、
はい、はい、だから乳酸、まあ、乳酸菌発酵したらまあ乳酸作るよね、
はい、
でその他、まあ、あの大腸ではあの酪酸とか、
はい、
さまざま酸を作るんですけど、
うんうん、
でこの有機酸はね、腐敗菌を直接抑制するのと同時に、
うん、
腸で吸収されて、
はい、
体のエネルギー源にもなるの。
あ、そうなんですか。エネルギーにもなる。
うん、だからこの前、先月かな、お話した、うん、あの牛のね、大地の胃に、
はい、
ね、
はい、
酪酸菌たくさんいて、
うんうん、
それが作った有機酸が、
はい、
牛の運動エネルギーの 70% を占めてるんですよね。
は
あ、だから1000人が活味を食べて生きてたって、そのエネルギーは多分ね、酪酸菌じゃないかなと思うよね。
ちゃんと裏付けがあるんですね、
はい、でね、
うん、
でまあ、準備期間の2日間は、まあ、玄米菜食、
うんうん、
で動物性タンパクと油物、甘いものは食べない、
はい、
で3日間の断食期間中はその乳酸菌生産物質と、
うん、
植物ミネラルとあとオリゴ糖とね、水溶性、まあ、食物繊維だけで過ごすんですよ、
はい、
で辛抱できなくなったらもう重湯かリンゴのすったものを食べたらいいし、
うん、
で大事なのは断食後、
そこですね、問題はね、
1日目の朝は、うん、まあ、重湯にね、もうお味噌をちょっと溶かしてね、はい、飲むぐらい、
あ、本当に薄いお味噌汁ぐらい、
うんうん、でお味噌汁っていうか、だからあの重湯に味噌を溶かす、
あ、そっか、お出汁とか入ってるわけじゃない
んですね、もしくは重湯を飲んで、
うん、
ね、お味噌を溶かしたら菜を飲んでもいいけどね、
うんうん、
でお昼はおかゆと梅干しと、
うん、
お豆腐とか芋入りの味噌汁、
はい、
夜は柔らかいご飯と野菜のね、あの、うんうん、まあ、味噌汁と、
はい、
あとリンゴなんかを食べて、
うん、
で2日目からは、まあ、ご飯、梅干し、納豆と各種発酵食品、
はい、
まあ、いろんな漬物あるよね、それから具沢山の、まあ、野菜の味噌汁とか、あとかす汁ね、
かす汁とかね、
で3日目は、まあ、準備期間と同じ食事、
うんうん、
ね、だから要するに動物性のものは、まあ、控えて、油も控えてっていう感じでね、
うんうん、
で要するに、まあ、小腸も大腸も善玉菌優勢の腸内フローラに変わると同時に、
うん、
で 小腸ね、上皮細胞、
はい、
これ8日間でね2回入れ替わるんですよ。
あ、もうその期間で2回も入れ替わっちゃう、う
ん、だから大体3、4日で入れ替わるから、
う
だから善玉菌の寝床も整うし、
はい、
で植物ミネラルも食べるから、まあ、不愉快なね、まあ、頭痛とかそういった症状も出ないし、うん、
はい、
でねこれね、うん、体験した人、
はい、
最初の思い、
うん、
美味しかったってみんな言います
ああそうですか、はあ、もう最高のごちそうなんですね多分 ね、
うん、だからで特に腸内細菌も喜んでるよね。
そうですね、うん、すごいなんかお腹の中がこう綺麗になりそうな、うん、
だから当然ね、あの、まあ、ダイエット効果もあるんだけど、ただ私ね、ダイエットって嫌いなんですよ。
ほらどうしてですか。
腸を綺麗にして痩せればそれでいいわけよね、うん、
まあ確かにね、
ダイエット目的でやるのはやめてほしいんです。
うんうんうん、もうその副産物として漏れなく痩せたかなぐらいだったらいいんですけどね、目的がこうダイエットになるとちょっと、うん、
それとねやっぱりね、うん、この終わった後ね、うん、まあある程度食事もね、はい、気をつける、まあ、癖を身につけてほしいんですよね。
そうですね、結局この期間だけぐっと頑張って、じゃあ次からもうこのご褒美にって言って焼肉とかどんどん食べたらまたあっという間に戻っちゃいます、
ね、うん、だからその焼肉食べたらダメと言わないけど健康だったらね、
うん、はい、
ただ焼肉食べるときは発酵食品と、うん、ね、まあ、お野菜しっかり食べること、
うんうんうん、ね、やっぱりどこかで辻褄を合わせてあげないとダメなんですよね。
そうですね、あとまあキノコ類なんかもまあ脂肪を分解したりとか、
うん、
あとあのタンパク質ね、肉のタンパクをね分解する酵素、
はい、
まあ、持ってますから、うん、まあ、そういうものをねこう摂取すると、
はい、
で続けて焼肉は食べないこと
そうですね、うん、続けるとまたそうやって悪い菌がいっぱい増えちゃいますから。
そうそうそう、
うん、
だからね、いろんなまあ健康法あるけど、
はい、
ね、あのその時だけやっても意味ないんですよ、
はい、
特にね、
うん、
もう私もね、もうだんだん年取ってきたし、
うん、
ね、40後半からは食用上やっぱり気をつけないと、さまざまなやっぱり病気のリスクが待ってますからね。
そうですね、笑顔で元気でいるためにも食事気をつけたいですね、
はい、
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。およそ1週間短期間で体質改善を目的に考案された食事療法ビオネ式ファスティングセットを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草かついちと
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井オンネツ株式会社の提供でお送りしました。
さらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。